お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章6節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の6節。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。すべてのことは神様のご栄光のためですから、パウロはこの栄光に満ちた称栄を歌います。すべてのことは神様の恵みに基づいて行われ、その結末は神様のご栄光です。神がその愛する方にあって私たちに与えてくださったとありますが、愛する方とは主イエス・キリストです。ヨハネ17章の24節で次のように言われている主イエスご自身なのです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。神様は信者をキリストのうちに見られ、ご自分の御子を受け入れられるのとちょうど同じように信者を受け入れてくださるのです。このことは私たちが将来天国に入ることができる唯一の基盤です。私たちはこの地上における自分の功徳によってそこに立つことはできません。私たちはあくまでも愛する方のうちにあることによってのみ受け入れられているのです。神様は私たちをキリストを愛するのとちょうど同じように愛してくださいます。なぜなら私たちはキリストのうちにあるからです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ17章の23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことを、この世が知るためです。ですから、父なる神様によって三重の御業がなされたのです。神様はキリストにあって私たちをお選びになりました。神様は私たちを子としての立場にあらかじめ定められました。そして神様は私たちを愛する方にあって受け入れてくださいました。そしてこれらすべては神様の恵みの栄光が褒めたたえられるためなのです。神様がすべてのことを行われ、神様こそが褒めたたえられるべき方なのです。ですから私たちは、キリストのうちに明らかにされている神様の恵みをもっと理解する必要があります。エペソ人への手紙1章の7節。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。永遠の昔から神様は私たちをお選びになり、あらかじめ定められ、そして愛する方によって受け入れてくださいました。さて私たちは永遠から限られた時間の枠の中に戻ります。そこでは父なる神様のご計画が キリストの御手に託され、キリストは教会を建てるために時間と空間という枠の中に介入されるのです。イエス様が2000年前にこの世にお生まれになったのは歴史上の事実です。神様は人類の歴史の中に介入され、この地上で33年間過ごされた後、十字架の上で死なれ、葬られ、体を持って蘇られ、天に昇られました。このことは神様の御言葉に書かれている歴史上の事実です。この地上におられた間に主は私たちをあがなってくださいました。そのあがないは主の血潮を通してのものです。このことは今日、この世の人々からは嫌われています。ほとんどの人たちはむしろ美辞麗句を並べる柔らかな宗教を望んでいます。彼らは自分たちの美的感覚を感動させるような類のものを望んでいるのです。しかしキリストの十字架は人間の美的な部分を感動させることはありません。キリストの十字架による受難と贖いの技は人間のプライドには気に入らないものです。残念なことに、リベラルの教会と聖書的な教会と呼ばれているいくつかの教会さえもが人間の古い性質の気に入ることばかりをしています。ですから彼らは私たちの醜い罪をあがなったキリストの血潮を強調することがありません。この世の人々にとってはキリストの血潮は深い極まりないと考えられています。何年も前にあるご婦人がキャンベル・モルガン博士のところにやってきました。彼女は気品のある老婦人で、棒の先にメガネのついているものを持ってきていました。彼女はそのメガネから博士を覗いて言いました。モルガン博士、私は血については聞きたくありません。私にとって深い極まりないし、私の美的感覚を害します。モルガン博士は次のように答えました。深い極まりないことには同意しますが、深い極まりないのはあなたや私の罪なんですよ。血による贖いに関して深い極まりないのは罪なのです。人間にとって深い極まりないのですが、私たちに贖いが与えられているのは主の血を通してなのです。父なる神様が青写真を描かれた後、巫女が釘跡のある御手によって教会を形作るためにこの地上に来られました。旧約聖書の本文全体が生贄の動物の血による罪の贖いを述べています。でも生贄の動物の血は罪を取り去ることはできませんでした。唯一キリストだけが罪を取り去ることができたのです。ヘブル人への手紙の著者は次のように述べています。ヘブル人への手紙10章の6節から13節。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。すなわち、はじめにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は、毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。 しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。7節には、この方にあって私たちは、その血による贖いを受けていますとありますが、この方とはキリストである愛のお方を指しています。私たちは、愛する方にあって、つまりキリストにあって受け入れられているのです。贖いはキリストの主要な御業です。キリストが地上に来られたのはこのためなのです。マタイ20章の28節で主イエス・キリストはこのように言われました。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。主はあなたと私の贖いの代価を支払うためにこの地上に来られたのです。私たちは罪の中で奴隷になっていましたが、私たちのために代価を支払われることによって、主は私たちを救い出し、私たちに自由を与えるために来られたのです。新約聖書の中には、贖いと訳されている三つのギリシャ語の言葉があります。一つは、アゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場で買うという意味があります。主婦が朝、その日のための買い物をしている姿です。彼女は野菜とロースト用の肉を見つけて現金で買います。彼女は代金を払ったので、もちろん野菜と肉は今彼女のものです。このアゴラゾーという言葉にある意味は、買って持っていくという考えしかありません。パウロが第一コリント人への手紙6章の20節で使ったのはこの言葉です。二つ目の言葉は、エクサゴラゾーというギリシャ語の言葉で、市場から買い取るという意味で、何かを自分で使うために買っているという考えが含まれています。お分かりの通り、誰かが市場に行って、あのロースト用の肉と野菜を買い、それらのものが不足している次の町へ行って、儲けるためにそこで売るということも可能です。ところが、エクサゴラゾーという言葉は、市場から商品を買い取って、決してもう一度売ろうというのではなく、ガラテヤ人への手紙3章の13節で使われているのはこの言葉です。そこにはこのように書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。これは私たちがもう一度売られることがないように、キリストが私たちを贖われたということを意味します。主が代価を支払われ、主が私たちを市場から取り去ってくださったのです。ですから私たちは完全に主のものです。そして、贖いのための第三のギリシャ語の言葉は、ここの七節で使われている、アポルトローシスという言葉です。この言葉は、ある人物を自由にするために、身代金を払って解放するという意味があります。この言葉は、ルカの福音書21章の28節にある言葉と同じ意味を持っています。ルカ21章の28節にはこのように書かれています。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。贖いという言葉は素晴らしい言葉です。市場に行って現金で支払うという意味だけではありません。自分個人で使うために市場から買い取って、二度と他のところでは売らないという意味だけでもありません。同時に、代価を支払われた後、自由にされる、解放されるということも意味しています。最後の言葉は、自由にするために奴隷を買い取ることで、そしてこの説にある贖いという言葉には、それが使われているのです。人間は売られて罪の下にあるもので、罪の束縛の中にあります。これが本当だということは、周りを見回すだけでわかります。人間は腐った、堕落した罪人で、 罪を犯すことしかできません。人間は罪の奴隷なのです。キリストは人間の自由の代価を支払うために来られました。主が次のように言われたときに意味しておられたのはそういうことです。ヨハネ8章の36節で、主は次のように言われました。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この贖いとは、その血によるのです。それが主が私たちの罪のために支払われた代価です。第一ペテロ一章の18節から19節で、ペテロはその罪の贖いを次のように述べています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。もし罪人が救い主を信じるのなら、神様の聖なる御子の一滴の血は、この地上のすべての罪人を救うことができます。私たちは主の血による贖いを与えられています。主がそのようにして私たちをお救いになる理由は、ヘブル人への手紙9章の22節にあるように、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないからなのです。これはアダムから最後の一人の人に至るまで、人類全体に当てはまる旧約聖書の原則です。私たちは今、罪人をあがなうことのできないお牛やヤギの血によってではなく、たっといキリストの血潮によってあがなわれているのです。罪の許しは、干渉に動かされて、公正と正義と清さを排斥するような、甘やかされた神の行動ではありません。許しはあくまでも血を流すことに基づいているのです。許しは罪のための代価の支払いを要求し、その支払いにかかっています。キリストの死と、キリストがご自分の血を流されたことが許しの土台であり、それなしには許しはありえないのです。ここで人間の許しと神様の許しの違いを学ぶ必要があると思います。人間の許しと神様の許しは同じではありません。人間の許しはいつでも罰に値するのに罰を与えないという事実に基づいています。単に誰かが出来事を払拭することを意味しているのです。一方、神様は清く正しいお方です。ですから神様の許しはいつでも罰が実施され、代価が支払われたという事実に基づいています。人間の許しは罰が実施される前に来ますが、神様の許しは罰が実施されたことにかかっているのです。残念ながら今日、人間の許しと法の正義の間には混乱があります。私たちはそのために困った社会に生きています。それはある一定の裁判官たちの恩和さのためです。彼らは裁判官を務めながら、犯罪者たちを自由にしてやることで、自分たちは心が広いと思っています。しかし法の正義は、代価が支払われなければならないと要求します。かつて裁判官が、神様が許すことができるなら、私も許すことができると言っているのを聞いたことがあります。しかし神様は、罪の代価を支払われ、その後で人を許されたのです。裁判の席についている裁判官は、代価を支払うつもりがあるのでしょうか。自分がその代わりになるつもりがないのなら、人々を死刑から救い出す権利はないと思います。なぜなら、罰は執行されなければならないからです。義なる神様は、罰が執行されたという基礎に立って人の罪を許されるのです。神様はその罰をいつ執行されたのでしょうか。イエス・キリストが2000年前に血を流された時にです。確かにそれは美しいものではありません。血を流すことは 今日の文明化された人間の精錬された性質の気に入ることはありません。人間は自分の罪はそんなに悪くないと思い、できるだけ高尚でいようとします。自分は人当たりが良く、とても頭が良いと思っています。でも私たちは失われ、地獄に向かっている罪人に過ぎないのです。ですから義なる神様は、罰が執行されるまでは、私たちを許すことはおできにならないのです。しかし良い知らせは、罰はすでにイエス・キリストの十字架の贖いによって執行されたということです。神様の御言葉の中で、許しがイエス・キリストの血潮と背中合わせになっているのはそのためです。このようなわけで、許しはキリストの血潮にかかっています。主の血潮はそれほど尊いのです。前にも言いましたが、あなたは神様のところにつまらないものとして行くとき、神様に相当の人物にしていただくことができるのです。神様はあなたの罪を許すことがおできになります。なぜなら、神様があなたの罪のための代価を支払われたからです。あなたや私が自分の罪の許しをいただくには、この方法しかありません。主イエスはご自分の弟子たちに罪の許しについて次のように言われました。ルカ24章の46節から47節。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。パウロはコロサイ人への手紙1章の14節で同じことを言っています。コロサイ人への手紙1章の14節。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様がダマスコ途上でパウロにお会いになったとき、主は彼に異邦人の方に行くようにと命じられ、次のように言われました。使徒の働き26章の18節。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。キリストが血を流されたこと、そして主の十字架上での死が、許しの土台です。主の血と十字架は、罪の許しの絶対的な必要条件なのです。義なる、また聖なる神様は、罪の代価が支払われるまでは、あなたの罪をお許しになることはできないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恵みの栄光、血による贖いというテーマでエペソ人への手紙1章6節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。